クロコスタイル。皆さんこんばんは。月曜の夜10時オレンジチャンネルで始まりましたクロコスタイル、パーソナリティのクロコです。本日も一平ゆたしくにげさびら。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、沖縄スタジオからお送りいたします。はい、改めまして皆さんこんばんは。クロコスタイルの時間です。本日のゲストは琉球新報社客員編集委員、毎日新聞社客員編集委員、沖縄大学客員教授をされている藤原健さんと奥様の藤原京子さんのお二人をお迎えいたしました。僭越ながら私から方から少し藤原さんのご紹介をさせていただきます。去った8月9日に藤原さんの著書、沖縄交差する眼差し、ジャーナリストが見つめた戦争と今、現在と書いて今と呼びます、の出版記念会があり、沖縄国際大学名誉教授石原正家先生より、日本三大全国紙の一つ毎日新聞の社会部長、編集局長などを歴任してきた、めったに口が聞けない恐れ多いお方とご紹介がありました。最新刊の沖縄交差する眼差し、ジャーナリストが見つめた戦争と今は、冒頭余命1年ですという衝撃の一行から始まります。藤原さんは毎日新聞の夕刊で全国の読者を相手にしながら、一方では琉球新報で沖縄の読者を相手に、80年前の沖縄戦で語れなかった記憶を連載するという離れ業をされています。愛妻ドライバーの京子さんとご一緒に現地を訪れ取材を行い、今後も次々と本になることを期待しておりますとの石原先生からの挨拶文を今回抜粋させていただきました。このようなご紹介でよろしいでしょうか。
僭越です。はい、ありがとうございます。はい、
は
い、
では本日は沖縄戦のこと、そしてジャーナリストだからこその視点からたくさんのお話をお伺いしていきたいと思っております。ですので、藤原さん、京子さん、よろしくお願いいたします。
はい、
はい、ではまあ、まず触れないといけないことというか、沖縄戦のことについてなんですけども、以前私のラジオでも、おばあの戦争体験のことを話したんですけれども、まあ、藤原さんとお会いすることで、私自身がちょっと気づいてなかったんですけれども、私自身のこのおばあから聞いたお話の中に2つの柱があって、1つは島田知事とのお話と、でもう1つは、後半に出てくる黒砂糖をお孫さんがですね、子供がですね、黒砂糖を兵隊に取られて取り返そうとした時に日本兵から撃たれるという、この惨劇があったというお話、この2本柱になっているんですけれども、前回私は島田知事のことについてお話をしたんですけども、今回はそのもう一つの、このどちらかというと私たちが本当に知らなければいけないのはどういうことだったのか、戦争の惨劇というのを伝えていかなければいけないこと、そこをですね、やっぱり無視することはできないですね。そういったところに焦点を当てながら、まあ、沖縄戦のことをもう振り返りながら藤原さんとお話を進めていこうと思います。
はい、
藤原さん、
はい、はい、前回のお話を どういうふうにされたかというのは、ちょっと詳しくは分かりませんけれども、はい、この話、これから私たちがね、はい、話す中身が、はい、多くの人に理解されるためにはね、
はい、
石原先生と、
はい、
黒子スタイルさんが、
あ、黒子です、はい、
あ、黒子さんがね、はい、どういう経緯で知り合って、
はい、
で私がその後どういう経緯で絡んでいくのかと、
はいは
い、いうことを説明されると、
はい、
分かっていくんじゃないかな、
はい、ありがとうございます
と思いますよ。
はい、では藤原さんとの、出会いについてなんですけど、そもそも私がですね、30年前におばあ大学入学した当初に、私の祖母におばあ大学合格したよって言いに行ったら、おばあはすごく喜んでくれたんですね。でその時にどんな勉強してるのということを聞かれたので、私はその当時国際平和学という授業を取っておりました。その先生が石原正家先生でした。 で石原先生からこうやっての国際平和学というこの、まあ、国文科なので国語の勉強もするんだけれども、この一番興味を持ったのは社会学科の先生で、自分の国文科とは外れるんですけれども、石原先生のこの国際平和学というお話が興味があるよということを話しました。で、おばあはその時にですね、ちょっと聞いてねって、黒子ちゃんちょっと聞いてねって、あの時のおばあの話し方ですね、それしか覚えてないんですけれども、おばあはよって、学問はないけどよって、ちょっと耳学問しなさいね黒子ちゃんねって言ったんですよね。まあ、耳学問というのはもう耳で聞いて学んでねという。その時におばあが話したのがこの黒糖の事件の話だったんですね。で、私はいきなりこの話を聞いたので、まあ戦争の話というのはそれまでおばあから聞いたこともなかったんですね。で、国際平和学というのを取ってるんだという話で、沖縄戦のことについてというところからおばあが話し出して、でこの話の衝撃大きさ、もう何て言うかな、もう一人で受け止めることができなかったんですよ。私はすごくなんだかわからないけれども、ものすごく大変なお話を聞いたと。でそれで自分で止めるわけにはいかないと思ったんですね。でおばあはおそらく私に新聞の投書などをしてほしかったんだと思います。自分も話したかった、続いたかった、だけれどもおばあは学問がないからよっていうのは投書ができないということだったんだと思いますね。でもあなたならできるでしょうと言いたかったんだと思います。でそれで、まあ、私は大学に入学しているわけですから、やろうと思えばできたと思います。ただ私は自分が伝えるにはものすごく恐れ多いというか、伝わらない、抱えきれるものが大きすぎて、でそれでもうたまらなくなったこの気持ちで国際平和学の授業の石原先生の研究室を訪ねたんですね。で訪ねていったら、まあ、私は石原先生のことが大好きだったので、結構一番前の方で授業を取っていたので、石原先生も顔は覚えてくださってたんですよ。で研究室に入っていた時に、あれどうしたのっていう感じで、でそこで私はすみませんと、私はおばあから戦争の話を聞きました、これをもう一人では抱えきれないので先生聞いてくださいというところで石原先生と出会って、石原先生にそのままおばあの話を、ただ石原先生がこれはものすごい話だからおばあに合わせてちょうだい、で合わせていただけませんかというように丁寧語で私におっしゃってくださったんですよ。だからと思ったんですけど、その時は私はもうおばあと石原先生をつなげることができてすごく良かったと思ったんですね。でそこから、まあ、おばあ のセッティングをして、おばあと石原先生を、そして石原先生とおばあがこう語り部として現地を向いて、石原先生のおばあのヒアリングなど聞き取りなどが始まって、そこから沖縄戦を語り継ぐ、実で証言するというおばあの大臣の人生が始まったんですけれども、そういうのあと私全くまた石原先生とおばあとは、まあ一緒に行動したかというと全くやってなくて、でおばあと石原先生はペアでいろいろと動いてやってるんですけれども、平和学習をされてるんですけれども、案内されたんですけど、でその後ですね、まあ、大学も卒業して普通に私も生きてきて、まあ、何か引っかかるものはあったんだけれども、まあ、どうしても自分一人で郷に行こうなどとはなかなか思えず、でそうこうしている間に30年の月日が経ったある日、ばったり石原先生に出会うんですね、うん、
今年になってね、
今年になって、うん、まあ、それが戦後80年ということになるんですけども、で石原先生って覚えてますかって、山里和江 の, 孫ですって話した時に、ああってなって、でそこから石原先生と連絡先を交換して、で石原先生に、あなたのことをちょっと紹介したい人がいると、でぜひそのことを藤原さんというジャーナリストの方なんですけどねって、一度会ってお話ししてみませんかということで私を紹介していただいて、そこから私は藤原さんの正体を全くというか知らずに、あ、私に何の話ができるんだろうと思いながらも藤原さんにお会いして、でそこから初めて会ったにもかかわらず4時間ぐらいずっとお話をさせていただいて、うん、でそこから藤原さんとの出会いで今に至るという感じで、いろいろもまた私としても学び直しが始まっていて、ものすごいことに今すごく心が震えてるというか、その出会いがあって今回藤原さんを私のラジオに出ていただけませんかということでお誘いいたしました。
はい、はい、光栄です。はい、
すみません長々と、は
い、いえいえ、その経緯が大切なんでね、
はい、
それで時間の流れはそういう流れです、
はい、
それでね、大切なのはね、おばあちゃんが、
はい、
だから戦後50年になってね、
はい、
1995年、
はい、
戦後50年になって初めて明かすというか、それまでずっと自分の胸の中で溜めていたね記憶を、
はい、
あなたを仲介に石原先生と出会って、
はい、
で専門家ですから、
はい、
その自分が溜めてきたことを全て言ったと、
はい、
それまで実はですね、おばあちゃんは、県庁の警察部というところでね、
はい、
仕事されてて、うん、でなんかものすごいでも仕事ですよね、
はい、
警察部でアメリカ軍の飛行機が飛んでくると、そしたらその飛行機はどういう機種で、ね、
うん、
戦闘機か爆撃機か偵察機か、そういうのを見極めて、でしかもそれをその警察部でちゃんと把握して、うん、こんな飛行機が飛んでるからということで、まあ、攻撃しましょう、
はい、
まあ、それを監視するね、なんかすごい、うん、まあ、特殊といえば特殊なとこにおられた、
はい、
でそれまでは山形屋というね、
はい、
那覇では非常に有名な大きな百貨店に勤めておられて、
はい、
でもその百貨店に勤めている人も、戦争が激しくなって、でも沖縄戦が始まるかもしれない、
はい、
という前年あたりから男子は兵役の方に、
はい、
で女子は警察のお手伝いとかね、そういうことでだんだんだんだんその本業の山形屋の仕事とは離れていって戦争体制に巻き込まれていくと、
はい、
で、そこからおばあちゃんの戦争との出会いがあるわけですよね、はい、それで石原先生からも聞き、であなたからも聞きね、
はい、
それでよく分かったのは、
はい、
まあ、そういう立場にいたので、
はい、
知事であった島田さんとかね、
はい、
割と近くにいたわけですよね、
はい、
それで、おばあちゃんは、まあ、轟の号というね、はい、大きな号に入ってて、でそこにも知事もいました、
はい、
で島田知事はそこから離れて、まあ、もっと真振りの方へ向かって脱出していくんですけどね、その時に最後の言葉をその交わしているということで、
はい、
要するに軍で島田知事が言ったのはね、軍隊と一緒に行動するんじゃないぞと、ね、手を挙げて出てきなさいと、で女子供にはね何もしないからね米軍はというふうに小声で支えてスッと言った、
はい、
でここから先が大切なのでね、そこまでの話は実は警察部のね戦争の記録として証言としてそこまで残ってるんです、
はい、
だから知事の最後のお言葉でしたよ、こういうことが、でそれを交わした女子の職員さんも言いましたよ、これが警察部に記録されている行動なんですけど、でもおばあさんが言いたかったのはね、
はい、
それから先で、でこれを石原先生が非常にこう見事にヒアリングされて、でそれを記録に残していて、つまりおばあさんはそれまでね、県庁の職員だったし、でそういう仕事をしていたので、もう国のためにね死んで当たり前だと、だからお国のために尽くすということをずっと信じて行動してたのに、最後に知事がね、
はい、
捕虜になってもいいよということを言われたので、ここから先は 大切なんですけれども、自分が信じていたものがもう崩壊して、なんと言うんだと知事はね、
はい、
で今まで信頼してたのにということで、自分の価値観がわーっと崩壊していくわけですよね、はい、で石原先生に語ったところによるとね、おばあちゃんはもうその時から本当にもうふぬけみたいな状態になって、もう力も抜けて、で食事も取れずに、なんかもう豪の隅っこの方でぼーっとしてたという心理状態に置かれた時に見聞きしたことが実はあった。でそれが先ほどちょっと言われたね、黒砂糖を持っていたちっちゃい男の子から、日本軍の兵士がそれを奪って、返せ返せというふうに男の子がね当然突っかかっていきますよね、はい、そしたらバーンと撃ち殺した、
はい、
という記憶があって、だからその知事から捕虜になっていいんだよというふうに言われた時に価値観がバーッと崩壊していった、その 中で、はい、まさに その現実を見せられるわけですよね、はい、それまで友軍で、ね、はい、友達の軍というふうに信じていた軍隊が、はい、兵士が何の罪もないね、黒砂糖持ってただけの男の子を殺してしまうと、はい、でそこからおばあちゃん その価値観というかね、
はい、
何ということだと、今まで信じていたのに、これだと敵と一緒じゃないか、うん、ということをずっと思い続ける始まりの場所なんですよ、はい、あの号はね。それで、ずっとでもそのことを公に言えなかった、
うん、
でただし号の中だから見聞きしてる人はいっぱいいるんですよね、
はい、
それでその石原先生と出会う10年ぐらい前に、はい、元県庁職員の人で警察部の人たちと、まあ、OB、OG 会みたいなのがあって、で会う機会があって、でおばあちゃんちょっと聞いてみたんですね、元の同僚に、うん、あの時のこと知ってますかと聞いたら、自分よりももっと詳しく知ってる人がいて、つまりあ目の前で見たよ、それでとんでもないことだと思ったけども、うん、相手は兵隊で武器持ってるし、うん、何も言えなかった。でこれっておかしいよねって、でおばあちゃんは直接は見てないんですね、
はい、
でも銃声を聞いてる。で人がいっぱいいるのでこうざわざわざわざわとこう噂話じゃないけど口から口へとね、起きたことがずっと伝わってきて、子供が殺されたんだって、黒砂糖持ってただけの、それだけのこと で許せないよねというようなことですよ。でそれを覚えてますかっていうふうに聞いた元の同僚は、いや知ってるよって、見たもんね、でもそれはずっと言えなかったんですよ、その人も言わなかった。それでその人がね、その見た人が、あそれだったらね、あなたの記憶に間違いないから、だったら投書してごらんとね、自分が証人になってあげるからとまで言われた。でそれ石原先生の記録に残ってるんですね、はい、それ でおばあちゃんはその時にその多分投書してもいいかな、証人がいるからね、と思ったらしいんだけども、でもやっぱりうまくまとめきれないのがあって、うん、それがまたそのまま10年間経った。 でももう残されてる時間あまりないので、うん、自分が見聞きしたことも含めてちゃんと言わないとダメだ。でそれの引き金というかきっかけ、スプリングボードになったのがお孫さんの大学入学で、しかもその時にね、沖縄戦のことの特に住民の立場からずっと沖縄戦のことを研究してヒアリングしている石原先生に出会った、
はい、
で石原先生がびっくりしちゃってね、そういう話があるんですか、ね、うん、噂には聞いたことがあるかもしれないけども、自分もね、うん、でもちゃんとした証言ができる人を、はい、にちゃんとした話を聞きたいということでヒアリング始まっていって、おばあさんも自分の体験を整理していけばね、はい、結局は戦争をするということがこういう理不尽なね、殺人につながることになってしまうので、うん、絶対にダメだということを語り部として言い続けた、
はい、
というのが、うん、おばあちゃんの姿ですよね、
はい、
でそれがだからおばあちゃんの後半生 の、うん、姿になっていくわけですね、
はい、
でもそのことについていつもそばで知っていたか見ていたかじゃないわけですよね、やっぱりね、うん、その家族であってもやっぱり離れてるし、で、まあね、いろいろ子育てとかいろいろ忙しくて、で気がついてみたら石原先生に紹介してから今年30年経った、
はい、30年経っているんです、
ね、で気にはなりながらもね、はい、轟の号に行ったことがなかった、
はい、
でそうで石原先生から今度は私にも話があって、でそういう人がいるからね、でしかも語り部として聞いた人はたくさんいるけど、そのお孫さんがね、おばあちゃんの体験談を自分のものとして獲得して、これを今の生きている人たちに、それからこれからの世代の人に、自分もおばあちゃんの気持ちになって語りたい、時間がかかってもね、というふうに思われている時だったんですよ、まさに私ら出会った時が。 それで結論から言うと今月の初めにね、はい、轟の号に行ったんですね。でねその時にその、お水と線香とそれと黒糖を持っていこうと、うん、ということで行きましたよね、はい、でこれね後に聞くんですけど、はい、おばあちゃんが語り部やっててで轟の号に何回も入ってるわけですよね、はい、そしたら一緒にね入ったことのあるという糸満市の獅子編さんをやっている女性が、はい、こういうふうに言ってました。そういえば山里さんはね、うん、あの号に入るたびにね、うん、入り口のところで黒砂糖を置いてでこう合唱して長いことお祈りしてましたよ、うん、ということだね。そういう話をしてくれて、でもあの私はそこまでは知らなかったんですけど、その一緒に轟の号まで行ってね黒砂糖を備えてというような話をその人にしてるときに、あそういえばという話になったんで、だからそのやっぱりおばあちゃんが一番言いたかったことは、やっぱり黒砂糖の少年のことで、うん、でね、しかもね自分たち大人が黒砂糖を持っていればね、うん、あの子供から兵隊がその奪った時でもね、いや私たちのところあるからね子供から奪わないでくださいとかね、そういうことだって言えるは言えたかもしれない、うん、でもそれを言えるだけのものを持ってなかったので、そしたらそれはもう見ているしかなかったってという悔いとかね、でそういうあのなぜ救えなかったんだろうということと、なぜその殺すんだろう、でしかも信頼していた友軍がということを一番言いたかった、
はい、
でそれの象徴がいつも行くたびにお供えをしていた黒砂糖でしたよという話ですね、はい、そうするとやっぱりね私たちも私もその仕事柄ですよ、いろんな証言をされている人の、 あの話の中からね語るべきこれから将来語るべきことは何かというのを、考え抜いてで優先順位をつけて、うん、何でもかんでもね、1から100まで聞いたことは全部言う、これは難しいですよ、うん、でもその語り部の人は自分の中でメリハリをつけてねこれを一番言いたかったんだということがあるはずなので、黒子さんのおばあちゃんが一番言いたかったことは何かと、うん、ということを石原先生にも聞きね、
はい、
でお孫さんからも聞きね、そうするとおばあちゃんが一番言いたかったことは黒砂糖のことであろう、はい、ということを私も気がつくわけですね、ということで今いるんですよね、ここに、
はい、そうですね、はい、もう本当に最初は受け止めきれなかった現実で、この惨劇というのは今を生きる私たちにはあまり想像があまりにも想像を超えていることで、でまさか子供を友軍が殺すなんてっていう、まあ、守ってくれるはずの相手が敵となってしまう瞬間、おばあが島田知事になぜと思って、なぜそういうことを言うんだと思って、ふぬけのから本当に価値観がですよね、全く衝撃、真逆で衝撃を受けてた時に起こったこの事件、これについてどう伝えていくか、これは最初は私は気づかなかったんですね、正直ですけれども、本当に言わないといけないことはやはりおばあが島田知事の一言で助かったんだよとかいうことではなく、このこういうことで命を失った住民がいる、子供がいる、そういう真実、負のことにちゃんと目を向けてそのことを伝えなきゃいけない、そこが一番大切なことであって、それをなんとなく戦争の 美談のような感じで終わらしてしまうことではなくて、ここを伝えるべきにはどうしたらいいんだろうって、今私も本当にいろんなことを思いながらなかなか頭の整理がつかないところではあるのですが、そこを今藤原さんのお力を借りてもう一度学び直しながらどうあるべきかということをですね、 考えて進んでいかなきゃなって一歩ずつだなという感じをものすごく私は今思っています。
ちょっと質問というかね、あれですけど、等々力の号に行ったでしょう、
はい、
で長い時間ずっと手を合わせてたじゃないですか、
はい、
あの時はどういうことを考えてたんですか。今言われたようなことを多分考えていたんでしょうね、
はい、
と思うんだけど、
はい、
ど
うそうですね、もう今思っていたことと、まあ、なぜ殺されなきゃいけなかったのかっていうこともあるし、友軍に対する怖さもあるし、でも黒砂糖を私がお供えできてよかったなという思いもあるけれども、やっぱり、なんというかこの惨劇をですね、もう二度と起こさないような世の中を作るためにはどうしたらよいか、このお話をまた引き続き皆さんに伝えていくことなのかどうか、もしそういうことがあれば、まあ、教えてくださいというか、私にできることは何だろうと、私と面識のない幼いお子さんではありますけれども、何かご縁ができたような感じもあり、それを今後どう伝えていくかというすごい責任感というか思いが、
はいはい、
もう必死とぐっと来ました。
はい、それはね、いや本当にね、いや他人である私がね、
はい、
すごいですねというのは簡単には言うべきじゃないと思うんだけれども、はい、でもね、そこまでやっぱり、お孫さんがそこまで思うのかということをね、多分おばあさんは天から見てるので、そしたら自分がね、
うん、
その生き延びて、はい、で後半生を語り続けて、
はい、
あよかったなと、
はい、
でね、すぐに例えばその孫がね、
はい、
自分の気持ちを汲んで、あるいは想像を巡らして自分と一緒にね、
はい、
語り部活動をしていたということはなかったでしょう、
はい、
ね。でももう自分が亡くなった時にひょっとしたらもうこれを正確に語ることができるのは誰かなと思いながら亡くなったかもしれないけれども、でもそれはそうじゃないですよ、ね、亡くなったんだけれども、変な言い方だけど蘇るような、ね、
はい、
話がですね、
はい、
それは、まあ、あなたが今年轟の号に行って、
はい、
ね、で、まあ、おばあちゃんに誓ったことでしょう、
はい、
ね、それが尊いと思いますね。
はい、ありがとうございます、
はい
はい、では一旦今回の収録は一応ここで、またですね、来週も 2話目にまたお話続けてまいりますので、次回もぜひ引き続き一緒に皆さんも考えていただけたらなと思います。何を伝えるべきか、私も一緒に考えてほしいと思うし、私もどう捉えてどう伝えるかというのを今後真摯に向き合っていこうと思います。
はい、
はい、ではもうそろそろエンディングコールの時間になってまいりました。はい、今日はですね、ジャーナリストの藤原健さんの奥様の京子さんをお迎えしてですね、お伝えしてまいりました。また来週も聞いていただけると嬉しいです。
はい、
はい、では週の初め、あ、藤原さんありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
はい、また次回もよろしくお願いします。はい、はい、では週の初め、月曜の夜を乗り越えたあなたは偉い。今日もお疲れ様でした。おやすみなさい。